毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
湯川玲子の初めて語る内緒の話。私は自分の作詞生活ってのはオートクチュールの洋服屋さんみたいなものだと思ってるけど、もうすでにモデルっていうか、それを着る人の体型があるところにあるクラブの情景、なんていうの、昼間のスキー場で私の頭の中にファーッともう広がって、
FM 横浜毎週木曜日深夜0時からお送りしてますミュージックランブルのプロデューサー、ラジオ番組制作会社株式会社ヤングスタッフの大高英二でございます。そのミュージックランブルのパーソナリティをお迎えして、とてもとても貴重なお話を伺うという FM 横浜ポッドキャスト、湯川玲子の初めて語る秘密の話と書いて内緒の話。
はい。
秘密も内緒もいっぱいあるというそういうお話で、今回は第2回ということで、早速ご登場いただきましょう。この方です。
湯川玲子です、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、前回同様にもいつも呼んでいる玲子先生と呼ばせていただきますんで、
はい、私もまだ大高くんが高校生の時に出会ってますので大高くんです、
音楽評論家、作詞家、さらには、まあ、様々なボランティア活動を精力的に続ける。これはもう一回前回言ったから、はい。86歳お元気ですよね。しかしね、忙しても。い
や、ちゃこっちゃね、やっぱりね、不具合は出てますよ。まあ当たり前だ。あなたね、70になったらわかるわよ。
あ、そうですか。
うん。やっぱりこんな違うのかって、昨日できたことは今日できねえ、みたいな。うん、それはもう、それは違いますよ。ま
あ、そうはおっしゃってもね、うん、こっちから見てるともう元気もりもり、食欲もりもりで、
いやいや、
まあ、そういう意味じゃ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ということで、ここでしか聞けない深いお話をですね、はい、4回にわたって、赤裸々に語っていただくというポッドキャストでございますが、はい、2回目は、前回もいろいろお話を伺った作詞。
うん、
作詞って、まあ、前回のお話の中で、玲子先生の場合は、まあ、決して本業ではないと。なんだけど、いろんな作詞をこう手掛けられて、それこそ、もうほぼ知ってる大ヒットまで、いろいろあったりなんかしますけど、作詞というお仕事についてね、これってこう、前にもこう、個人的には伺ったんですけど、これって、まずメロディーができてくるじゃないですか。で、そこに要するに言葉を当てはめるっていう作業ですね、ざくっていうと。その場合に、まず玲子先生の場合って、情景を思い浮かべるんですか？それとも、その来たメロディーに当てはまる言葉を一つずつ探していく？
いや、その前に、うん、私は自分の作詞生活ってのはオートクチュールの洋服屋さんみたいなものだと思ってるけど、もうすでにモデルっていうか、それを着る人の体型があるのよ。うん、年齢も、
うんうんうん。
つまり歌う人。
はいはい。
そうすると、そこにも注文がすでにつくわけですね。
はい。
で、まあ、発売日が、夏なのか、秋なのか、冬なのかでも、やっぱりその曲のテーマは違ってくるし、その人の年齢で、何を狙ってるかとか、まあ、一番典型的な、まあ、皆さんいろんなとこで私もお話しするのでご存知かもしれないけど、先日もテレビの番組で、思いもかけず小学生のちっちゃい子たちが恋に落ちて歌ってくれたのね。いや、私びっくりしちゃってね。草薙さんが、つよぽんさんがいろいろこう、司会をしてらっしゃる、本当に面白い番組で、私もお呼ばれして、この子たちが不倫の歌を歌うっていうんで、もうびっくりしちゃったんですけど、まあ、で感激しちゃったんですよ。
なんでその曲選んだんだろう、子供たちが歌うのに。
わかんない。向こうがまあ選ばれて、だからその子供たちからもいろんなその質問が出たり、私も逆にそのもうどこまでどう話していいかわかんないけど、不倫って知ってるって言葉の意味知ってるって、なんとなくみたいな。
え、小学生
が知ってる子がいてね。知らない子もいたんだけど、もちろん。うん、でもそれでそういうもう率直な話をしながら、これはどういう意味の、どうやってこの歌を作ったんですかって言われたときに、 まあたまたまその最初は全部あのドラマの、うん、あの、まあ、テーマ曲の他にも、はい、あのドラマの中で流れる歌なので、うん、あのセリフと被ると、うん、日本語が被っちゃうとセリフが分かんなくなるから、うんうん、英語で書いてくださいって言われて、あ、
前編ですか？
前編。
あ、最初そうだったんですか？そう、
最初は前編英語だったんです。で、しかもそのまだ作曲をした方が、うん、小林明子さんっていう人がその頃どっかなんか固い大学関係の職場かなんかには勤めの21歳か22歳の女性で、彼女が自分で作った曲として、まあ割とこう、なんだろう、自分で勝手に意味なくつけた英語で歌って聞かせてくれてるデモテープを聞かされたんだけど、それでこれにちゃんとした英語詞をつけてくださいって言われて、ああ、つけやすそうねと思って、カーペンターズそっくりだった。小林さんの声が。ああこれカレンじゃないって、あカレンカーペンターズ、うん、いやなんかイエスタデイマスマーみたいな感じの曲だなと思って、うん、じゃあそういう世界で書きましょうと思って英語詞をつけました、
はい、
で渡したら、うん、しばらく経ってから、うん、もう10月始まるドラマの主題曲ってのも決まってたんですね、うん、あの金曜日の、
はい、妻たち、
妻たち
3ですね、
そう、はい、それで、うん、やっぱりせっかくレコード会社としては、うん、そんなドラマの主題曲に決まってるのに、うん、英語で出しても売れないと、
うん、
やっぱりこう日本語にしてくださいって言ってきたわけ、うんうん、それでは分かりましたっつって、うん、日本語にまたして、うん、なんかやっぱりイエスタデイマスマンみたいな感じで、うん、素敵なラブソングにして渡しました、うん、そしたらしばらくしたら、
またしばらくして、うん、
うん、もう夏休み、私はちょうどやっぱ函館の大沼の、はい、あの別荘にいたんですけど、
いわゆる休暇中ってやつ
ですね。そう、休暇中、ちょうど夏休み、はい、もう子供が遊び盛りだから、はい、もういとこなんか連れてもうお団子みたいなって遊んでる時ですから、うん、それではそうしたらこれ実は不倫のドラマですと。でしかも新興住宅街のちょっと高級な、
それ最初から言ってくれないとね、
ねえ、本当に
いやいや、
それでやっぱ不倫の匂いをさせてくださいって言ってきたの。
イエスタデイワンスマート大違いだわ。
もうねねねね、不倫、不倫ですかって、本当に不倫、不倫って言われたってキタキツネ出てくるようなところでね子供たちとね肝試ししたりしててね、はい、不倫なんてで、なんか私自身もイメージ全くつかめないんですよ、
う
ん、
あそこでちょっと聞いちゃおう。いやこれ先生のご経験から来たフレーズかと思った、うん、あのダイヤル回して手を止めたって有名なフレーズはね、うん、先生のご経験かと思ってたけど違う、
違う、
あ違う、
もっと違うっていうのは、
うん
うん、確かにダイヤル回して手を止めたって私自身も本当に最初の初恋の相手、
うん
うん、まだ私がもうその17歳とか18歳とか相手が19歳で、うんうん、あなたも経験あると思うけど、うん、電話すると親が出るじゃん、うん、
はい、今の若い子はね、いやいや、分かんないと思う、
そう、分かんないけど、
一家に一
台ですかね、ためらいながら、はいはい、もうどうしようと思いながら電話すると、うん、なんと例えばあなたがかけたら、う
ん、お父さんが出て、
お父さんが出て、うん、今頃なんだいとか言われて、
うん、ご在宅ですかなんて難しい言葉使って、
言えないよね。い
や、なるほど、
うん。うん、それと同じ、そういう経験はあるわけよ。ためらうっていうね、思いは。
不倫ではなくてね、
それで、
なるほど。
まあそれで結局そのとてもとてもその大沼の別荘なんかでは書けなくて、うん、子供たちはそこに見てもらう人に置いて、うん、でパパにも見てもらって、うん、で私は東京帰ってちょっと仕事させてって言って、うんうん、まあそれこそそのトップ40なんか の録音なんかもあったりしたりしましたから、はい、まああれは生よね、トップ40だから、そういうもうどうしても東京に1回は週に帰ってこなきゃいけない、うんうん、まあ、
生6ってやつですね、
生6、うん、時だから、うんうん、で帰ってきて夜中に私が住んでたのは四ツ谷の、はい、ちょうどその千駄ヶ谷の方に向かって千日谷があるところで、はい、その向こうに新宿の夜景が見えるんですね。うん、それでそれ目の前が大きなマンションで、うん、高級マンションで、うん、それでそこで夜中の1時2時にその楽曲を小林明子さんの声聞きながらそうやって見て、うん、その窓の明かりがあんなについたのだんだんポツンポツンと消えていって、うんうん、やがて本当に2つか3つしか窓明かりが 残らなくなって、うん、その向こうに夜景が見えて、うん、あ、この窓の中にはみんな一人一人ドラマがあるんだなと思って、うん、今の時間も電気がついてるってことは誰かが帰ってこないのかな、来るって言ってくれた人が来てくれないのかな、
あら深いなそれ、
もしかしたら、いや、会いたくて会いたくてたまらない人がいるのに電話もかけられないのかな、あ、不倫だったら特に土曜と日曜日は一番寂しいだろうなと思ったんですよ。
あ、その情景を見て、うん、いわゆる妄想されたと、
うん、まあ妄想ってこと、言葉悪いけど、
すみません。
想像よね、想像力よね。で、特に私は、やっぱりずっと独身、36まで結婚しなかったから、一番寂しいのはクリスマスとお正月なのよ。
その気持ちも分かって。
そう、みんな結婚しちゃった人ってのはクリスマスとお正月出てこないから。
はい。
そうするともう本当寂しいわけよ。
ということはいろんな、まあ、その、あの、情景も、あの、そのね、あの、窓が消え、あの、明かりが消えていく情景もあったし、玲子先生ご自身の、まあ、人生上の経験も合わさって、この曲ができた。
うん。だからね、その、この間、うん、あ、これはあの、本当にその、草薙さんから聞かれたんですが、うん、あの、もしも願いが叶うなら、吐息を白いバラに変えてって、どうして白いバラなんですかって言われたの。
うん。
それで、ああ、その一人で、もう電話もかけられない、来てもくれない、うん、会いたい、一声聞きたいっていう時に一人で、うつうつと寂しい部屋にいたら何をするだろうって言ったら、もうため息をついて、
うん、
で、もしかしたら花を生け直すとか、女の人、うん、もうそのぐらいしかないじゃないですか。で、もしかし、もしその、ため息を花にするなら赤いバラじゃないわよね。もう本当に白いダリアか白いバラ。
笑うしかないな俺、
うん、
そうですか。
だろうなって。
ああ、そういうことの積み重ね連続で、
う
ん、この1985年の大ヒット小林明子さんの恋に落ちてが誕生したと、うん、ちょっとじゃあ、時代遡りますけど、80年、
うん、
シャネルズのうちのラッツ&スターのランナウェイっていう、うん、まあ、デビュー曲も作詞されました、ま
あ、あれは私にとってもいわばデビュー曲のようなもんで、
あ、 その
前にエミージャクソンの涙の太陽かも15年経ってます、
ね、15年経ってますよね。
でもほとんど本職の方が忙しい、作詞のご依頼なかったのは、作詞の依頼がなかったのはまだその頃は作詞家も作曲家もレコード会社の専属契約だったから、
はい、そうですね、
私はいわば戸様、
はい、
なんか英語で書くような時、うん、だけ頼まれるのね、
うんうんうん、
で実はランナーもそうで、うん、テレビコマーシャルのもう画面ができてたんで、
あ、もう最初に、
そう、最初にもう30秒のコマーシャルソングができてたんで、うん、で頭のランナーウェイから最後のランナーウェイまで30秒の間に、うん、頭とお尻に商品名として入ってた、
う
ん、
ランナーウェイっていうのはね、はい、
あれが大きなラジカセで、うん、その大きなラジカセを持った金髪の男の子が、うん、こうちょうど総ホームに真っ青な空の、アリゾナかどころかでしょうね、うん、中西部でしょうね、うん、真っ青なアメリカ横断鉄道の、あの、まあ、空の下、汽車が入ってきて、汽車って列車が入って、うん、それに大きなラジカセを担いで乗るシーンがもう、映像としてできてた
の。つまり詩としても、最初のランナーウェイと詩のランナーウェイはあった。
うん、もうあったの。それが、その商品名だから。
うん、じゃあその間を。
間の30秒のその間を、アメリカの匂いがする曲にしてくださいって言われたわけ。で、そのまずその、私が言ったのは、テレビのその CM を作ってる会社でした。
うんうんうんうん、
で、そこで映像を見せられて、それでこれに、あの、井上、忠夫さん、
あの、後の大輔さん。
ええ、はい、あの、ブルーコメッツのね、はい、後の大輔さんが、うん、いや、これは、私昔、ブルーコメッツの、ブルーシャトーっていう曲が、レコード大賞を取った大ヒットして、はい、うん、これポップスじゃないよね、歌謡曲だよね、みたいなことを言って論争になったことがあるの。
あの、井上さんと、
うん、井上さん。うんうんうん、でも、大ちゃんとしては、やがて私よく知って、もう、ありとあらゆる外国のヒット曲を聴いて勉強してる人で、うん、まあ、すごい人で何でも知ってる人だったんですけど、うん、だからこそ意図的に、ああいう湿った曲を書いたんだと思うけど、うん、その大論争をしたことがあったんで、大ちゃんは、 やっぱり本当にカラッとしたアメリカンポップスを書きたかったんだと思う。
なるほど。
だとしたらあれだけ悪口言われたユカレコン頼もうよって思ってくれたんだと思う。
そこはやっぱ井上さんのなんだろう、器だな。
そうよ、彼のセンスよ。
ね、普通喧嘩したらもう一生合わねえっていうふうになるじゃないですか。うん、
喧嘩して一生合わない人ってやっぱりなかなか大人物にならないよね。
なるほど。うん、皆さん気をつけてくださいね。そういうことですか。うん、
それでやっぱり吸収するものが本当多いわけだから。大きいと。それで、うん、そのお電話いただいて、そこに大ちゃんいなくて、うん、私はその CM の会社でその映像を見せられて、わ、うん、かりましたって。で、帰ってきて、さあ困ったなと思って、うん、アメリカの匂いね、と思いながら、うん、そうだ、デル・シャノンが、ランナーウェイって歌を歌ってたって。うんうん、あれ駆け落ちだったじゃない、うん、あの時ランナーウェイってどういう意味だろうと思って調べて、うん、あ、駆け落ちのこと言うのねって分かってたから、うんうん、あ、じゃああの少年はあのラジカセと駆け落ちするというシチュエーションにしちゃえと思ったわけ。だからお前を抱いてランナーウェイ、
なるほど、
うん、連れて行ってあげるよって、うん、であれはだから駆け落ちソングなの。
なるほどね、うん、あ、腑に落ちた。だけど
でもね、
うんうん、
それを歌ってたのがまだ靴積み顔に塗ってたようなシャネルズで、うん、それが新宿のルイードってとこでものすごい人気者になってるって、はい、であのコマーシャル出したらすごい評判で、うん、これであのデビュー曲にしますって言って、いきなりそれが2分30秒の楽曲になって、うん、大ちゃんがメロディー書いて、届いたわけ、うん。これ曲にしてくださいって、これでデビューさせます。
あ、そうか。玲子先生としては、うん、もう CM ソングのその30秒で終わると思ってた。
はい。
まさか曲になるとは思わなかった。
思わなかった。
あら。
で、1週間で書いてくれて、いきなり？
エミー・ジャクソンと同じパターンじゃないですか。
そうです。
ねえ。
そう。
あ、知らなかった。
全然全然。それでいきなりそんな曲長くなって届いちゃったのよ。
はあ。
それで、いや、困ったなぁと思って。
困ったね。
うん。でも、いや、どうしましょうって。でも、まあ、その頃はまだその、ラッツ&スターがあんなにいっぱいいろんなバスから、うん、あの、それこそ鈴木雅之さんの、うん、ラブソングの王様って言われるような黒いロードのような声なんて知らないから。
うんうん、
で、それももっと分かってればね、うんうん、まちょっと違ったかもしれないけど。
でも、僕ね、なんとなく小耳に挟んだんですけど、うん、このランナーウェイに関して、鈴木雅之さんは最初あんまり乗り気じゃなかった。
全然。
やっぱそうですか？
全然。
なんで？
だって大竹栄一さんって人はもうバックについてて、はい、仲良くて、うん、彼はペンギンズとか、
はい、
本当にドゥーアップ好きだったから。
ドゥーアップの世界。
もうドゥーアップも大森の街頭の公園の下で一生懸命ドゥーアップ練習してるのグループだったね。
うん、
で、私最初に鈴木雅之さんと、うん、それから田代くんと、うん、がもう一人三人、佐藤くんと、三人が四ツ谷の私の家に挨拶に来たの。
うん、曲が出来上がったから。
うん、出来上がって。うんうんうん、それともう本当になんかね、冷めた顔してんのよ。あら、なんか随分冷めた顔してるわね、と思ったけど、確かに私は後で、はぁ、やばいこと言ったなと思うんだけど、うん、私、ブルーアイドソウルすごい好きだから、うん、ホーランドオーツが歌ってるような曲にしたかったのよって言ったのよ。うんうん、でも、しらーっとしてるわね、それ当たり前よね。で、彼らは大竹栄一さんの曲でデビューしたかったの。
なるほど。うん、
でホーランドオーツですかみたいな、
はあ、
僕たちは本当にソウルフルなブラックの
ドゥーア
ップが好きなんですと、
うんうんうんうん、でもその時はなんとなく空気は察したけど、うん、それをこう知るまでにはまだ時間がかかったってことですね。
それでその後で、うん、その実は湯川玲子さんに会ったっていうなんか週刊誌にのインタビューでって北の海みたいだったって言ったんだよ。私がちょうど少し。
若い方ご存知なんですけど、あの、大横綱です、昭和の。はい。大相撲さん。はい。みたいだって。
そうかい、北の海かいと思ったんだけど、うん、まあ確かに私も、大滝さんなんて知らないから、ホーランドオーツって言っちゃったなって。ね、ああ、そうかい、みたいな。それ後でわかるんですけど。
なるほど。
それで、まあ届けられた曲で、うん、 あの、まあ、でもソウルっていうのは R&B、うん、ソウルフルじゃないですか。
ソウルですよ、ソウル。
で、まして、その本当にその、大森なんてことから出てきてたことは知ってたし、うん、本当にその黒っぽい人たちだったから、うん、なんかそれを、その、やっぱり都会の、東京の、あの匂いがするラブソングにしたいなと思って。
なるほどね、
う
ん。まあでも結果として大ヒットになって、はい、まあ、そのいろんなお互いの誤解とか印象も変わってった。
う
ん
うん、いや、それからね、うん、それからが本当むしろ大変で、もういきなりそのアルバムは何曲も書かなきゃいけない。うん、かつもうすぐ次のシングル、うん、ランナーウェイの次、第2弾。はいはい、で、まあ街角トワイライトとか、まあ、それ全部井上大ちゃんとの、そのコンビで、まあ、大ちゃんがすごい人でね、そのランナーウェイもそうだったんだけど、ランナーウェイは商品名だからいいですよ。次は、これハリケーンで行くからって言ってくるのね。それで、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーンって入っちゃってんの。
あらかじめね。
中、もう中で。ハリケーンなんですかって、うん。もう電話で夜中の1時、2時電話かかってきて、うん、ああ、レイコさん曲できたからちょっと聴いてねって、うん、そこで、うん、もう電話口で彼ギター弾いたりしながら、うん、で、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーンって歌ってて、これハリケーンだからって言って、ハリケーンですか、はい、わかりました、みたいな。あ、じゃあこれハリケーンでいいかね。だからそうすると、every day is the どしゃ降りなんていう。
あれね。
あれが出てくるのは、もうハリケーンで行かなきゃいけなかったからなんだよ。
なるほど。ハリケーンで行かなきゃいけないのに、普通出てこないですよね。every day is どしゃ降りっていうフレーズはね。
いやー。
なかなかね。
まあそういう意味ではいろいろ楽しいことをさせてもらえたなって思うし。うんうん、
だからそのフレーズ一つって見ても、うん、それは考え抜いて出ることもあるでしょうけど、うん、パッと降ってくることも結構ある。パッと。
それはね、うん、例えばね、うん、誰だろう、ブライアン・アダムスとか、うん、それからヒューイ・ルイスとか、うん、いろいろ話して、ポール・マッカートニーから、うん、なんかと、なんかこう、天から、ふっと降ってくるんだよとか、うん、特にね、夕方のね、黄昏時、4時から6時の間とか、うん、朝の、夜明けの、眠れないで起きた頃っていうのが一番いいんだよ。私そんなのない。
あ、ない。
ない。それでね。
苦しんで生み出すんだ。
うん、うん、まあ、苦しむことは苦しむけど、うん、めちゃくちゃもがき苦しむかもしれないけども、うん、やっぱりそのメロディーが想起してくれる物語、メロディーが運んできてくれる物語でないと、やっぱり何にも出てこない。だからメロディーが面白くないと何にも出てこない。
でもね、例えばもう一つ聞こうと思ってた、うん、その松本伊代さんのセンチメンタルジャーニーって曲あるじゃないですか。あそこで、伊代はまだ16だからっていう、うん、これ多分日本人にとっては当時ものすごいフレーズだったわけですよ。ただ、うん、洋楽聴いてる人は、にとっては割と普通のフレーズじゃないですか。
うん、そうよね。
つまり、やっぱり玲子先生の中にその作詞をされるときに、洋楽をたくさん聴いてたっていう、やっぱりベーシックなものが、かなりこう。
あ、それはね、すごく大きいと思うし、センチメンタルジャーニーに関しては、実は堤恭平先生で、はい、あれは、恭平先生から曲が来たわけじゃないの。
え？
あれは、日本でルイジアナママなんか大ヒットで、飯田久彦さん。
はい、飯田さん。
うん、飯田久彦さんがプロデューサーで、ピンクレディなんか売り出した後。うん、それで飯田久彦さんがある日、突然私の家に訪ねて見えて、うん、まだなんかほんとふわふわのアンゴラのセーター着たような可愛らしいリボンつけたイオちゃんの、16歳のイオちゃんの写真と、うんうん、それからなんか彼女が松田聖子さんの歌かなんか歌ってる。うん、あのカセットテープを飯田さんが来て、ちょっと先生これ聞いてくださいって、うん、まあ16歳なんだけども、恭平先生がこの声にそれ折れ込んで、でもこのギャップをどうやって埋めて何を歌わせたらいいかわからないと。だからなんか玲子先生考えられるスケッチ書いてくださいって言われて、うん、それでその写真と声を聞き、声聞きながら、目の前にその可愛らしいよちゃんの写真を置きながら、うん、まだ16でしょうみたいな。で、まあ、16は何だろうって、まだ本当になんか本当に何を体験したわけでもなし、うん、想像力の中で影のように、なんか美しい物語だけ見てるんだろうなと、うん。だから影のように美しい物語だけ見ていたいと。イオはまだ16だからって。これスケッチだから描けたんですよ。
なるほど。
うん、
なるほど。
そう。
落としどころはちゃんと言うはまだ16だからっていうのがあって。
あって。
で、その落としどころに持っていくためのスケッチがいくつかあったと。
うん、そう、それが、まあ一曲が。なんでセンチメンタルジャーニーってつけたかっていうと、うん、戦後、私がもうアメリカンポップスを聴き始めた頃にドリス・デイって人が大好きで、
いやいやいや
ドリス・デイのセンチメンタル・ジャーニーとアゲインって歌があって、うん、もう両方タイトルにさせてもらってますけど、うんうんうん、だからそのセンチメンタル・ジャーニーっていうのは何もその悲しいことがあって初めて出かける悲しい旅じゃなくて、うん、もう今本当に思いの中で、うんどうしていいかわからない切ないセンチメンタルジャーニーがあったっていいじゃないかと思った。
なるほど。あ、うん、そっから来たわけだ、
うん。
で、これも大ヒットになったと。
はい、
というところでですね、まあ大ヒットのあの代表的な作品の3曲についていろいろ伺ったんですけど、まあ、シングルに限らずですね、何曲ぐらい今まで作詞されてますか？
私は少ない。
少ない。何曲ぐらいですか、うん、全部で。
この前数えたらね、うん、500曲台だった。
でも500あるんだ。
本当、うん、少ない。
でもその中で、うん、まあそれこそシングルじゃない、あるいはシングルの B 面、あるいはアルバムの中に入る収録曲とかいろいろあったと思うんですけど、うんうん、なんかね、一つだけこう、あ、これは忘れがたき作品だなっていう、まあアーティストでもいいんですけど、人とかいます？
いる。
誰？
中森明菜さんのラ・ボエーム。
はあ、1986年2月の3日。
あ、出てる？
あのね、うん、シングル、デザイアの B 面ですね。
そう、B 面。
あ、これはどういう
理由で？いや、私はその頃、それこそその、ギター弾く、もう本当にね、私も歌詞も大好きなんだけど、うん、なんか、それこそラジオ関東があった、うん、飯倉のあたりに、昔、うん、地下に降りてくクラブがあったのよ。
ほう。
うん、そこで、その、あの子腰をくねらせ、今夜あなたに落ちるわなんて言葉が出てくるのは、やっぱりその、アン・ルイスが、ものすごいギタリスト好きで、うん、もう男のギタリストで夢中になっちゃうのよ。
うん、
まあ、それで、まあ、
桑野
さんと結婚するんだけど、うん、でもその男のギタリストに夢中になる、うん、もうクラプトンの人気もそうだけど、うん、優しく愛して、うんロバート・フラックのあれなんかもそうだけど、
優しく歌って、はい、
そう優しく歌って、あれなんかもそうだけど、うん、そのステージの、そのミュージシャンに恋焦がれる思いっていうのはなんかすごいよくわかるのね、うん。で、ましてギターってこう、女性の体のような形をしてるわけじゃないですか。それをもう、自在に弾きこなさられると。
あ、まあそれはもう、うん、本能的なもんだ。
本能的に、もうギャーンと燃える気持ちを歌にしたくて、
うん、意識したことなかったのやっぱ男だから、
うん、だから Save You, Save Me って、まあ、その、ラボ M なんかもそうなんだけど、うん、その本当それを書いて、うん、まあその頃の明菜さんっていうのは、うん、もういろんな人が共作で、うん、どういうふうに取り上げられるか分かんないっていう、うんうんまあ私なんかはそういう意味で全然ちょっと異色の曲で、ソリチュードがまあシングルになるんですけど、ほとんどはまあ B 面になったり、アルバムの中入ってきてるんですね。で、そのラブエムっていう歌を書いた後に、ちょうど苗場のスキー場に行ってた時、その苗場のスキー場でリフトに乗って上がり下りしたりしてる時、一日何回も何回もラボエムがかかったの。
へ
なぜか多分好きだったんでしょうね、誰かがね。
かける人がね。
そう。それをね、その広大なスキー場で聞きながら、うん、本当にその東京の、うん、まあ、宮穴なんて言われるところにあるクラブの情景、うん、なんていうのは昼間のスキー場で、私の頭の中にファーッともう広がって、でやっぱり明菜さんが持ってる世界って闇なのね、うん、燃えても真っ赤に燃えるんだけど暗いのね、なんかそういうあこの人の中にある闇は何だろうって思った記憶があるの。
なるほど。詩をご自身でお書きになってる、その、レゴ先生の立場から見ても、うん、あ、だからこそ余計なのかな。でも、そういった、まあ、闇なのか暗いのかわからないところに惹かれる いわゆる同性も多かったってことですね、
うん、そうめちゃくちゃだってみんななんか自分の心の中にはまあ悩みっていうか、うんうん、闇があるわけじゃないですか、うんうんうんうん、そういうところにこう刺さるのね、共感できるのね、
ご自分の書かれた詩の曲がそのスキー場で流れた時に、うん、まあお書きになってご本人だからすごい特別ななんかこう心のなんか
だってね、眩しいね、うん、真っ白なスキー場で闇が見えたんだもん、
う
ん、
そうですか。いや今回も非常に、深い、お話を伺いました。湯川れい子の初めて語る秘密の話と書いて内緒の話、はい、どちらでもいいです。非常に世の中に初めて出る話がいっぱいありましたが、第2回はですね、作詞の奥義、あのヒット曲はこうして生まれたというタイトルでいろいろ話を伺いました、はい、いかがでしたか。
うん、まあ、いろいろ思い出して楽しかったです。ああ、そうですか。ありがとうございます。
次回はですね、3回目になりますが、れい子先生にとって、タイトルだけ言っておきますね。人生最大の危機、苦難、あのことについて伺いたいと思います。
うわー、辛いなー。
これ始めるときに約束してくれましたもんね。
うん、まあ、大高くんだから何でも喋るわって言っちゃったのよね。
ですよね。まあ、それはもうちゃんと責任取ってもらいます。はい。はいはい、ということで、はい、FM 横浜ポッドキャスト、湯川れい子の初めて語る秘密の話、内緒な話、湯川れい子さんでした。れい子先生、ありがとうございました。はい。